人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌い、また会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、五木寛之さん作詞、歌の旅人をお聴きいただきました。歌は松原健さんでした。五木さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
歌の旅人、今回で24回目を数えます。今回は茨城県、
はい、
ということなんですけれど、東日本大震災でも茨城県かなり被害がありましたね。
そうでしたね。
今復興途上ということですけれど、結構農産物とか海産物も風評被害で苦しんでらっしゃるという声も聞いておりますけれどもね。
茨城って、昔は日立ですよね。それで東国って言われてた時代、その平安時代とかもう鎌倉時代とか、その頃からなんとなく東の国、東国っていうと何かこう未開の地のような印象が実はあったんですが、最近の歴史学のいろんな研究からそうではなくって、関東っていうのはね、実際には古代から非常にこう文化の栄えた、そして流通とか生産とかそういうものも旺盛な土地だったっていうことが少しずつ少しずつ分かってきてね、古墳が多いのも当然ですよね。
あ、確かにね。
ええ、ですからこの茨城っていう土地そのものは、
はい、
ある意味では古代からすごく物産も豊かで、人々の交通量も多く、そして文化も栄えた、そういう土地だというふうに最近改めてね、東国に対する偏見から自由になってきたような、そういう時期なんですね。
あ、そうなんですか。土地があって水があるって言いますかね、霞ヶ浦が、
はいはい、
茨城っていうともうスッと頭に浮かぶんですけど、あれだけの水があったらさまざまなものが取れて人が住みやすいところだったんでしょうね。
海の方からも実は茨城っていうのは開かれたところで、海外のいろんな物産とか文明とかっていうものが、はい、昔の鹿島神宮とかね、
そうい
うところを通じてどんどん入ってきてた、そういう非常に文化的にも実は豊かな土地だったっていうふうに最近は注目され直してるわけですね。
あ、そうなんですか。また関東平野、あの辺りはもうどーっと平地が広がっていて、豊かなところですよね。
そうですね。ですから僕は2つ茨城には小説の題材として使ったところがあるんですが、一つは親鸞っていう小説を最近連載をしてて、
はい、
その中で京都から流罪にあって、その直江津、今の上越の方へ流された親鸞がそこで何年か過ごした後に、家族ともどもですね、東国の日立の国へ移住するわけですね、
はい、
でそこで60歳過ぎくらいまで過ごして、今の笠間のあたりなんですが、稲田というところに居を構えて、そこからさまざまな形で全体をこう歩き回ってね、その辺の人々と接触していくわけなんですが、それが非常に昔はなんか未開の地に開拓民を引き連れていったようなね、そういう物語もあったんですね。でもそうではなくって、むしろ逆に豊かな、そういう文化の高いところを求めて親鸞が移住したというふうに僕は解釈して、
はい、
特にあの稲田なんか稲田神社とかそういうところにねすごいあの資料とか経典とか昔はね神仏集合で、はい、あの神社と仏閣っていうのはねこう切り離されていなかったんですね、うん、ですからそこに仏教関係のいろんな資料もたくさんあって親鸞は随分その日立に行って生活も楽になり、うん、かつ同時に勉強も随分できたという、
はい、
そういう感じを受けました。
まあ、茨城って豊かなんだなと改めて思ってるんですけれども、野口雨情たくさんの童謡を作ってますけど、
はい、いやもう
野口雨情も茨城ですね。
本当にね、野口雨情といえば日本の、まあ、一時代日本はそういう童謡文化っていうものが本当に栄えた時代があって、そしてそういう童謡関係の雑誌とか書籍とか童謡詩人と言われる人たちが続々と出てきて、はい、そういう時代があったんですね。その黄金時代を作ったのが、野口雨情大建物ですね。
そうですね、本当にたくさんの童謡を作ってますよね。そのうちのいくつかをメドレーで聞いていただこうと思います、はい、野口雨情の童謡シャボン玉赤い靴あの町この町をメドレーでどうぞ。野口雨情の童謡メドレーでシャボン玉赤い靴あの町この町を聞いていただきました。
どの歌も本当に僕ら子供の頃の記憶にずっと残ってる歌で、
はい、
なんかある種のその万葉集とか古今集と同じようにね、こういう童謡のなんていうかこう古典というか、
はい、
こういうものをなんかもっと大事にして、まあ、一つのアンソロジーみたいなのを作っとくといいなというふうに思いましたね。
そうですね、なぜか歌詞も全部覚えてるって、うん、不思議ですよね。
あの今聞きながらふっと思ったのは、野口雨情の作った歌の歌詞がね、なぜかこう寂しいところがあるんですよね。シャボン玉はただ飛んでいくだけじゃなくて壊れるでしょ
う、はい、そうですね、
シャボン玉は壊れてしまう、それから、はい、赤い靴を履いてた女の子は偉人さんに連れられてどこかへ行ってしまう、うん、あの町この町なんかは、まあ、2番目の歌詞なんかはお家がだんだん遠くなるっていうね、はい、なんかそれぞれこうある種の喪失感というかこう物事が失われていくその寂しさみたいなものが背景にずっとあってね、
うん、
なんだろうなこれはっていうふうにこうさっきから聞きながら感じてましたね、
はい、
時代というものかなというふうにも思いますしね、うん、
あの北茨城出身で野口雨情記念館があって、
はい、
実は訪ねたことあるんですけれども、
う
ん、シャボン玉が 2歳の時亡くなったお嬢さんを偲んで作ったものだってその時初めて知って。
なるほど。そこでやはりどっかにそういう喪失感というか、寂しさっていうのが伝わってくるんでしょうね。
そうかもしれませんね、うん、あと雨降りお月さんだと思ったら雨降りお月なんですね、
うんうん、お月さんじゃないんですか。
じゃないんだ。そうですよ、
僕お月さんというふうに覚えてたけど、
途中でね中山新平さん曲作ってお月さんにしてもらったんだけど、はい、野口宇宙は雨降りお月にしたかったと。でまた戻したそうですよ。
なるほど。
一時だけ3があったらしいんですけれどもね。
覚え違いだったな。
やっぱ記念館行くとへーって発見があるものですね、
うん、あの野口宇宙さん の書いた歌は、まあ、童謡もちろんもう名曲ぞろいなんだけど、
はい、
一世を風靡したようなそういう流行り歌もありましたよね。
たくさんあるんですよね、大人の歌も作ってらして、あの船頭小歌、
はい、
あれが野口宇宙
ですね。これはねやっぱり俺は河原の彼氏好きっていう言葉は、はい、その歌詞としてヒットしただけではなくて、非常にねある時代こう社会の非難も浴びたんですよね。
あ、そうですか、
うん、どうせなんか俺たちはっていうようなそういう歌でしょ、
はい、
で格差社会の中でね河原の彼氏好きのようなもんだっていう 歌い方に対しての批判もあったんです。でその船頭小唄がすごく流行した大正11年12年って頃は関東大震災がありましたし、それで結局ね亡国のメロディーって言われたんですよ、
まあ、
でこういう亡国のメロディーが流行るから関東大震災のような大その災害が起きるんだっていう説と、関東大震災が起きたからこそ人々の心がねしんみりして俺は河原の彼氏好きっていう歌が大ヒットしたんだっていう二通りの説があるんですけども、いろいろ批判はあったんですね。
そうなんですか。
ですから野口宇宙のやっぱり歌の中には何かそういうふうにこう元気よくっていうだけではなくてね、ある寂しさっていうものが童謡から大人の歌までずっと流れてるなっていうことを今更のように感じるところがありますね。
確かにそうですね、
うん、あの亡くなった三浦哲郎さんっていう作家がいらして、はい、忍川で有名だったんですけども、はい、あの人のお箱がねこの船頭小唄でね、文壇の三大名歌手とかって言われてて、あのちょっとお酒が入ると三浦哲郎さんはこの彼氏好きを歌うんですけども、
はい、
もうそれこそ森重さんじゃありませんけど我流の歌い方でね本当にこうしんみりしてましたけども、三浦さん自身こういろんな障害の中でたくさんのこう不幸を乗り越え乗り越え作家になった方でしたから、そういうものがやっぱりじんとくるところがあの歌にはあるんでしょうね。
では皆さんにもお聞きいただきましょう。作詞野口宇宙、作曲中山新平、船頭小唄、春日八郎さんの歌でどうぞ。船頭小唄、春日八郎さんでした。童謡とは全く違う曲ですね、
俺も河原の彼好き同じがお前もっていう歌詞なんですけど、利根川の川淵にそういうふうにこう杉がたなびいている風景を見てみたいと思ってね、ずいぶん昔のことですけど、はい、一度ずっと歩いたことがあるんです。そしたらね、枯れ杉がなくて、あの清高渡し草がぎっしり溶岩に真っ黄色の畑のようにあの咲き誇っていましてね、これは一体どうなるんだと思って思ってたんですが、やがてその外来種である清高渡し草が少しずつ少しずつこう衰退していってね、また杉がちゃんと見えるようになってきましたね。一時期はもう本当に俺は利根の河原の清高渡し草という
ちょっと歌詞変えたくないんですけれどもね
感じだったんですけどね、
あの茨城にも随分たくさんいいところがあって、はい、大好きでそこに移り住んで、そこで活動を始めるという方がたくさんいらしたようなんですけど、伊豆良海岸ってご存知ですか、5つの裏、はいはいはい、あそこ岡倉天心がその場所を気に入って、あの今回の震災で六角堂が壊れてまた再建されたそうですけど、あの岡倉天心とか、あと茨城出身の横山大観が非常に愛した場所だと、いうことですね。
僕もあの筑波山の見えるあの辺の風景ってすごく好きですね。水郷であると同時に山もあって、そして割合平野でしょ、ですから筑波の山頂に登ってみるともう本当にずっと見渡す限りこう展望が開けててね、
はい、
普通日本っていうのは山国っていう、もうそういう山また谷っていうそういう風景が多いんですけども、まああの筑波のあたりの風景っていうのは広々としてますね。やっぱり関東大平野っていう古代の文化が栄えたのは当然だろうってそういう感じがします。やっぱり水路がね、
はい、
昔は今よりもっともっとあの水路が発達していたはずなんですよ、はい、ですから、はい、稲田に住んでた親鸞があちこち行く時もだいたい船を使って途中まで行って、それからあとはちょっと徒歩で行くという、こういう感じみたいですね。
なるほどね、その水路なんですけど、その板子の水郷巡りっていうんですか、あやめ祭りっていうのが催されて、はいはい、今でも地元は賑わってるようですね。まあ、板子っていうと歌にも随分出てきますけど、
板子傘とかね、
はい、あの板子花嫁さんを、あ、
懐かしい歌ですね、
お聞きいただきます。作詞柴田義和、作曲水時藤代、花村菊江さんの歌でお聞きいただきます。板子花嫁さん。 イタコ花嫁さん、花村菊江さんでした。
いや、花村菊江さんも大歌手ですからね。僕がそんなこと言うのはおかしいけど、本当上手だね。プロの歌手ですから当然だと思われるでしょうけどね、はい、プロの歌い手さんになるとどうしても歌を自分で崩して歌ったり、いろいろそういうふうにね、こう自分の個性を強調しすぎなんですよ、うん、この花村さんはきちっとした行儀正しい歌を歌いながら、しかも個性を出してるし、いやー、もうやっぱりプロはすごいなっていうふうにつくづく今思いましたね。昔の歌い手さんの中でもやっぱり大変な人ですね。
このイタコ花嫁さん聞くと、この花村さんの声じゃないと聞こえてこないっていうか、うん、もうイコールになってますね、うん、嫁御寮とかギッチラとか、今死後になってるかなっていう気もしましたけれどね。
そうですね、まあ、時代とともにどんどん変わっていくわけですから、はい、これはもう仕方がないことなんですけれども、うん、こういう歌を通じて昔のその風景っていうのが、はい、彷彿と浮かび上がってくるところが歌の功徳ってもんなんでしょうね。
そうですね、もうこの花嫁さんは絶対ウェディングドレスじゃないですもんね。白むく姿ですよね。なんかいろんなものを感じますが、結城紬とか笠間焼とか、
はい、
あのあたりで発展しているその文化というのもありますね、
うんうん、笠間のあたりはですね、昔の、まあ、漁師とかそういう人たちが非常に文化人だったせいもあって、
はい、
京都の文化がストレートに入ってきてるんです。
あ、そうなんですか。
それで宇都宮花壇なんてね、京都はほら日本流の和歌とかそういうものが盛んでしょ。そういうそのまあ、ハイソサエティっておかしいけど、貴族文化みたいなものもやっぱりダイレクトに入ってきててね、それでまあ和歌、まあ、今でいう短歌ですね、
はい、
こういうものが非常に栄えた土地でもあるというふうに聞いてますけど、
うん、ねえ、笠間焼もそこから発展してるんでしょうかね。陶芸の板谷波山、
はい、
茨城出身ですよね。出身者で見てもまあ、野口雨情は今聞いていただきましたけど、歌人でいうと長塚隆、
はい、
ね、茨城出身ですね、上総市だそうですね。
あと
学者で免疫学の多田富雄さん。
多田さんは茨城の方なんですか。
そうなんです。
僕は生前いろいろとお近づきになってるところがあって、対談をやらせていただいたりね、それから人のおさらぎ次郎賞っていうのを受賞した免疫の意味論なんていうのはもう大変な古典的名著なんですね。で非常に広い視野を持った医学者でいらして、
はい、
それで免疫学の台頭でありながら、おのおをどんどん自分で書かれたりね、それからエッセイもお書きになるし、それから詩人でもあったんですね。茨城の方だというふうに聞いてちょっとびっくりしました、
はい、その結城紬の結城氏、
うんうん、
ご出身だそうですね。 あと映画監督の深作欣二さんが水戸。
本当、いや水戸っぽって感じする人でしたね。
そうですか、
僕は青春の門とかいろいろお仕事をお願いしたことがあって、一緒に深作さんと京都で麻雀何度かやりましたけども、いやなかなかね突っ張った強気の麻雀の打ち手でしたよ。
そうなんですか、なんか調べてみると茨城の散歩い水戸の散歩行って県知事気質であって、うんうんうん、茨城は怒りっぽい、忘れっぽい、秋っぽいなんだそうです、うん、で水戸が理屈っぽい、骨っぽい、怒りっぽい、うん、そういうふうに書いておりました。
そういうところが深作さんの映画の仁義なき戦いとかね、そういうものの中にはやっぱり反映してると思いますね。
ああ骨っぽいとか
深作さんはそうでしたか。
そうなんですね、あと俳優さんでいうと梅宮達夫さん水戸ですね。
なるほど。
あと香川京子さん、
ええ、
それから柳生博さんが阿見町という自然の豊かなとこだそうですね。まあ、だから野鳥の会につながってんのかなという気もしますし、あと栗山千明さん土浦ですね、
はい、戦争中っていうのはもう僕ら子供の頃ですけどね、
はい、
戦争中はよかれんの歌っていうのがもう本当に流行って、今日も飛ぶ飛ぶ霞ヶ浦にゃっていうね、
うん、
歌が大流行したことがありましてね、憧れたもんなんですよね。昔その旧満州、今東北地区と言いますね、旧満州へ開拓民というのがどんどん日本から送り込まれてたんです。でそういう中で僕のちょうど生まれた頃昭和7年の頃から、まあ、開拓民が入っていくわけですけども、まあ、一種の義勇軍としてトンデン兵みたいな形で満州へ行くわけですね。でその中でやがてね青少年満蒙開拓義勇軍っていう、こういう少年たちも その大陸へ誘飛して、大道楽道建設せよと、こういうことでね、その訓練所ができるんですね。でそこを卒業した少年たちも、まあ、開拓少年兵として随分たくさん今の東北地区へ送り込まれて、まあ、ある種の日本という国のその帝国主義的なその発展の中でこうそういう人々を養成する基地でもあったっていう、そういう時代があったんですね。ある意味ではね、現地の人たちの非常な抵抗もあったもんですから、青少年義勇軍と言ってましたね。で武器を持って入植するという、で敗戦と同時にソ連軍が侵入して随分たくさんの被害を受けたり悲劇があったわけですけども、まあ、日本の一つのこう戦争のね影を背負った、そういうところでもありますね。
ああそうなんですか。スポーツで言いますとね、まあ、鹿島アントラーズは有名ですけど、お相撲で横綱が結構出てたりしますね、はい、日立山、
あ日立山、はいね、
あと元大関武双山、
うんうん、
水戸泉も水戸なんですね、名前の
名前を聞けば大体わかりますね。
そうですね、稀勢の里も牛久で茨城ですね。あとゴルフの片山慎吾、
はい、
今大活躍してる片山慎吾さんも茨城なんだそうですよ。
茨城はやっぱり食べ物なんかでも結構、例えば納豆はじめとして ね、
納豆ね、
我々身近な食べ物、ある意味では東京なんかをこう養ってるのは、この関東平野のいろんな農産物っていうことも言えると思います、ね、
そう例えて言いますと、レンコン、白菜、春レタス、メロンとか
ね、なるほどね、
いかにもなんかこうね、都会に近いところで盛んに捉えてるようなものですよね。あと海もあるので、マイワシ、サンマ、カツオ、あんこうが結構有名で、あんこ
う
鍋は茨城名物だそうです。
なんとなくね、平野っていう感じがするけども、やっぱり非常に海とか川とかって縁が深いところですよね、
はい、そうなんですね、だからどちらも取れると。納豆で納豆ドッグってあるのご存知ですか？
納豆ドッグね、
パンに納豆っていう、びっくりしましたけれどもね。あと三味線の吾妻博光さん、
はい、関東出身で津軽三味線をやるっていう、
そうなんですよ。
普通はもう津軽三味線っていうのは青森の方が多かったり、弘前の人が多かったりするんですけども、こっち出身でもって、それで、まあ、インターナショナルに津軽三味線っていうものを認知させたっていう意味では大功労者の一人ですね。
そうですよね、
僕も何度もご一緒にステージをやりましたけども、若くてね、かっこよくてね、爽やかな好青年でしたよ。
ともかく、まあ、津軽三味線ったら青森の方が大体名手なんですけど、津軽で、つまり青森で催された津軽三味線の全国大会で2連覇してるんですね。茨城から2連覇ってすごいなと思ったんですけど、
ね、
やっぱりこの県はパワーがあるんでしょうか。
そういうこだわらないでどんどんその郷土以外の文化っていうのも取り入れていくっていう、
はい、
そういう新種の気象っていうものがあるのかもしれませんね。
そうですね、あと音楽で言いますと忘れてならないのが吉田忠さんが茨城ですね。
これはもう日本の歌謡曲というか音楽の世界での巨峰ですね。
はい、
吉田忠、佐伯孝夫さんのコンビというのは本当に、昭和の名曲を次々に生み出して、僕らも気がつかずに歌ってて、あこれも吉田さん、あこれも佐伯さんって、こういう感じですからね。
ねえ、日立市のご出身なんだそうですけれど、いろんな曲がありますけれど、その中から2曲お聴きいただこうと思います。全く違う感じの曲ですけれど、どちらも作詞は佐伯孝夫さん、名コンビですね。
はい、
吉永小百合さんと和田博士とマヒナスターズの皆さんで寒い朝をどうぞ。
ああ懐かしいですね。
緑の髪にかざして る今日も寒い朝も若い小鳥は飛び立つ空へ幸せ求めて摘みゆくバラのさすとげ今は忘れて強く北風の中に待とうよ春を北風の中に待とうよ春を。
吉永小百合さん、そして和田博士とマヒナスターズの皆さんで寒い朝をお聞きいただきました。吉田忠さんの作品ということで、一曲お聞きいただいたんですけれどもね、
何年頃でしょうね、僕が20代の後半じゃないかと思うんですけどね、このレコードが出た時に雑誌に紹介記事書いたことがあります。
あ、そうですか
それで
どんな
まだあの吉永さんは少女時代なんですけど、うん、はい、本当にね、あのいわゆるプロの歌い手さんではない清純さと、はい、それからしっかりした歌い方をする人でびっくりしたことありますね。ですからマヒナスターズっていうのはその当時のムード歌謡の売れっ子なんですけども、全然お水臆せず、もう本当に清純なそういう歌声を堂々と歌ってるんで、なんか非常にびっくりしたことを覚えてますけどね。
もう吉永さんってともう本当に別格の女優さんで、サユリストの男性多いですよね、
歌もね本当に上手だと思います、
歌もね、そう声聞くだけであ、サユリさんだって分かるって不思議ですよ ね、
その個性を持ってるってことはすごいですね、
はい、その吉田忠メロディーでもう一曲というのは、その吉永さんの曲とは全く違った雰囲気の、うん、松尾和子さん、
あ、今はちょっと健康的な感じの歌声なんですが、松尾さんとなるとこう大人の感覚っていうか、はい、ちょっとこうデカダンスなね、
はい、
そういう雰囲気の歌も吉田さんは作ってましたね。
そうですね、ではお聞きいただきましょう。作詞佐伯隆夫、作曲吉田忠、松尾和子さんで再会です。 再会松尾和子さんでした。
さっきの板子花宮さんの花村菊江さんとは対照的に、
はい、
プロ中のプロでありながらどうかこう危うさを感じさせるような歌い方ですね。なんかこうちょっと外れるとっていうね、そういうなんかこう危険さが感じられて、またこの佐伯さんの歌詞の中にも監獄の窓からっていうね、そういう言葉も出てきますし、その危うさっていうのがやっぱりこの歌の魅力なんでしょうね。
それがこの松尾さんの色気につながってるんでしょうかね。もう子供の時に大人の女性の色気ってこういうものかと松尾さんの歌で感じました。
僕はなんかそういうセクシーとかっていうふうに言われてた人だけども、むしろその危うさっていうかね、脆さというかちょっとこう崩れそうな、そういう感じの魅力っていうものを、歌声の中に感じましたね。
ねえ、本当に茨城一県のいろんなことをお話しいただいてるんですけれど、いろんな方が出て、そしていろんな方がその文化の中でいろんな曲を作ったり文学を作ったり、作家でいうと永井美智子さんがね、古川氏なんですけれども、いろんな方が出てらっしゃいますね。
僕もね、さっき2つほどその茨城を小説の題材に使ったことがあるっていうお話したんですけど、1つはステッセルのピアノっていう小説があって、その中でね、明治の日露戦争でそして旅順港を攻めるわけですね。そしてそれをその攻め落として陥落させて、旅順海上役なりて敵の将軍ステッセル、乃木大将と会見のところはいずこ水死へっていう、乃木大将とステッセルっていう敵の将軍との会見があるんです。その中で乃木将軍が非常にステッセルをその敗軍の将としてね、立派に扱ったっていうんで、ステッセルが感激して一頭の馬とそして一台のピアノを送ったって言われてるんです。それがステッセルのピアノって言われてるものなんですけども、
はい、
そのピアノの行方をめぐってね、ずいぶんいろいろな説がありましてね、その中の一台ではないかって言われてるものが水戸の大場小学校ってところにありましてね、でこれはもうガラクタの中にうずもれてたんですけども、平成元年頃に修復されて今もそこにあるそうなんです。それ見に行ったんですよ。
そうですか。
で音をこう叩いて、ドイツ製のピアノなんですけどね、本当にこれがステッセルがその時乃木将軍にプレゼントしたピアノかなっていうね、いまだにその決着はついてないんです。金沢に一つ、広島に一つっていうふうに3つぐらい候補があってね、お互いにそれぞれがこれがステッセルのピアノだっていうふうに言ってるんですけどね、そのことを今急に思い出しました。
いやまあいろんなところにいろんな物語があるもんなんだなと思いました。水戸っていうと梅とか偕楽園とか、はい、そちらの方が思い浮かべられたんですけれどもね。水
戸学とかね、学者のそういう伝統とか、
はい、でも隠れた歴史って掘り起こすとたくさんあるのかもしれませんね。
そうですね、考えてみると一つの土地で、まあ、親鸞とステッセルのピアノと2つ、その茨城にね題材を得た物語を自分が書いてるってことは非常に不思議なご縁だなというふうに今改めて思いました。
はい、今日は歌の旅人茨城県を旅しました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま流れた。あの店の古い椅子に座りたい、ガラス越しに海を見ていた君にまた会いたい。